自然が生きる、人が輝く、交流の町、新潟県胎内市、四方胎内、2026年7月1日号、ナンバー479をお届けいたします。主な内容、特集、胎内市美術館10周年に野外彫刻エリア、夏のワクワクイベント情報、第80回検定入選者発表ほか、表紙の写真、感じることから想像は始まる、写真は胎内市美術館10周年を記念して前庭に展示された石彫刻の写真。特集、感じることから想像は始まる、胎内に息づく想像の源流へ、胎内市美術館開館10周年を記念して市出身の彫刻家大平実さんの石彫8点を胎内市美術館前庭に展示しました。創作の原点となるふるさとの自然と調和した作品は胎内市を代表する景勝地にさらなる変化をもたらし、今後世界へ羽ばたく子どもたちの想像力の原点となっていくことでしょう。胎内市美術館の歩み。2016年から2017年、胎内市美術館が樽ヶ橋にオープン。美術館サポーターズクラブ発足。山本淳コレクション展、大平実展、斉藤真一御前日記展、奥山の庄の至宝展、第8回アートキャンプ開催、大平実ワークショップ黒川小学校、2017年から2018年、本間正秀日本画展、会津屋市遺木展、高橋与平写真展、胎内市在住兼展、芸展作家展1、2018年から2019年、早津剛展、伊藤翔風書店in 胎内、金子ボボアート展、新井美希展、胎内市在住兼展、芸展作家展2、2019年から2020年、長谷川麻子展、坂爪克幸等展、北前船と船山展、大平実とロジャーシュイナール展、大平実ワークショップ黒川中、胎内市在住兼展、芸展作家展3、2020年から2021年、浮世絵名品展、中村隆イラストレーション展、山崎純平日本画回顧展、ハワイアンキルト島田桃子展、小川ワオ展、酒井三両展、2021年から2022年、本間正秀日本画展、斉藤王氏、鉄尾美二人展、中野正智アイヌユーカラ展、丸岡実風景画展、胎内市在住兼展、芸展作家展、2022年から2023年、地味にすごい下越の縄文時代、小泉一郎移転、本間正秀回顧展、 胎内市在住兼展芸展作家展2022年から2024年木の下進む展早津剛展長吉秀治展胎内市在住兼展芸展作家展2024年から2025年吉田義里義則兄弟展ハワイアンキルト展本間正秀信明兄弟展胎内市在住兼展芸展作家展2025年から2026年胎内市美術館名品コレクション展大平実松岡圭介二人展大平実ワークショップ黒川中増沢清と山崎進展胎内市在住兼展芸展作家展小林道子日本画展7月20日開催胎内市美術館開館10周年の記念として彫刻8点を設置地域密着型の美術館を目指して胎内市出身の方縁あって住まれ作品を残された方市内の学校で教壇に就かれた方絵画教室や美術展覧会を通して尽力された方々など様々なご縁に恵まれながら年4回から5回の展覧会を胎内市美術館で開催してきました。作品鑑賞を楽しんでいただける場を提供するとともに展示を通して自分の人生価値観に出会える憩いの場所となっていけたら幸いです。また子どもたちには芸術鑑賞を通して感じる心と自分を表現する力を養い胎内市美術館で学んだ価値観をもとに自分の価値観を育てていくことを期待しています。掲載写真2枚美術館前に設置された彫刻作品ととっさか山サポーダーズクラブメンバーが先日きれいに水洗いをしてくれました。世界的アーティスト大平実さんと胎内市の歩みロサンゼルスを拠点に活動し世界的に高い評価を受ける彫刻家大平実さん1982年昭和57年にメキシコからアメリカに移り作家活動を始めその独創性がアメリカ現代美術界で認められます。その後も数々の受賞を重ねられ2013年平成25年に日本彫刻界最高峰の平櫛田中賞を受賞されました。大平さんの作品は市内では黒川庁舎に3点黒川地区公民館に1点黒川小学校に1点黒川中学校に2点展示されています。50年前に海外で彫刻を学びたいと瞳を輝かせた若き彫刻家大平さんは今再び彫刻人生の原点となる初期の作品をふるさとの美術館に設置されました。大平さんの創作の原点は少年時代を過ごした胎内市の豊かな自然にあると言えます。掲載写真2枚古都州黒川小学校思考の箱 1-2 黒川中学校 胎内市美術館10周年に野外彫刻エリアが誕生。胎内市美術館。令和8年5月にアメリカ在住の彫刻家大平実さんがふるさとの胎内市を訪れ、市美術館前庭に石彫8点を設置していただきました。これらの作品は大平さんが金沢美術工芸大学在籍時1969年東京芸術大学大学院修了時1978年に制作した生命力あふれる彫刻で、触ってみると驚くほどツルツルし溶けてしまうのではないかと思うほどです。樽川橋の自然と美術館と調和し、素晴らしい空間となりましたので、ほんの1時間だけでも携帯電話をしまってゆっくりとご覧ください。大平実、略歴1950年新潟県黒川村現胎内市に生まれ、1963年黒川村立黒川小学校卒業、1966年黒川村立黒川中学校卒業、1969年新潟県立村上高等学校卒業、1975年金沢美術工芸大学卒業、1977年東京芸術大学大学院修士課程修了、1979から81、メキシコ国立芸術院美術学校エスメラルダ校在学、1982年からアメリカロサンゼルスに移住。設置した8点の写真。オリジン1、福島県御影石、1978年。オリジン2、福島県御影石、1978年。古都州1、アフリカ産黒御影石、1976年。古都州2、インド産黒御影石、1976。巨2、福島産御影石、1974年。巨3、金沢産御影石、1975年。編成2、インド産黒御影石、1974年。セルフポートレート糸魚川産小松石、1969年。感じることから想像は始まる。大平実さんにこんな質問をしてみた。今の子供たちは玩具やゲームに囲まれ育っています。木や石を使って遊び道具を工夫していた大平さんの子供の頃とは違いますが、そんな子供たちでも作品を楽しめるのでしょうか。すると大平さんは笑いながら答えた。別にいいんじゃない。いいなって思ったものだけ見れば、そして作品を理解しようとしなくていい。正解を探さなくていい。自分の目で見て何かを感じることが大切なのだという。私たちはいつの間にか物事を理解することや評価することに慣れすぎてしまったのかもしれません。けれど芸術は本来もっと自由なものです。樽ヶ橋を歩き、風を感じ、作品を眺める。その中でなんだか好きだなと思える作品に出会えたなら、それがもう十分な鑑賞だと思います。感じることから想像は始まるのですから。町の話題。6月7日、 地域おこし協力隊着任のご挨拶。胎内市の魅力発信、移住・定住促進担当、高橋直樹さん。5月から地域おこし協力隊に、胎内市の魅力発信、移住・定住促進担当として着任した。高橋直樹と申します。東京での生活を経て、胎内市の豊かな自然と温かい人々に魅せられ、移住を決意しました。趣味はキャンプで、自然の中で過ごす時間が大好きです。胎内市の山や川は、まさに理想の環境で、着任前からワクワクしていました。移住・定住の推進を通じて、胎内市に来てよかったと思える方が増えるよう、皆さんと力を合わせて取り組んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします。桑井集落の魅力発信・掘り起こし担当、坂田康隆さん。6月から地域おこし協力隊に、桑井集落の魅力発信・掘り起こし担当として着任した埼玉県出身の坂田康隆と申します。桑井集落の魅力発信、小さな広報室として地域の行事や歴史、農業、郷土料理などを深く掘り下げ、ゆくゆくは紙媒体などの形にして、住んでいるからこそわかる魅力を地域の内外に発信していきます。仕事も環境もガラリと変わりますが、自然体で変化を楽しめる生活をしていきたいです。胎内市の皆さんにどこかでお会いできることを楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。5月17日、6月6日、7日、つつじが丘交流センター笹団子作り交流会。地域の皆さんと新潟食糧農業大学の学生による笹団子作り交流会を開催しました。よもぎの摘み取りから生地、あんこ作りなど3日間にわたり交流を深めました。笹団子にはそれぞれ持ち寄った具材も入れ、新たな味の組み合わせも楽しみました。6月3日4日、オーロラ株式会社新潟センター、オーロラ株式会社ものづくり体験ツアー。日本国内で唯一洋傘の一貫生産を行うオーロラ株式会社新潟センターでものづくり体験ツアーが開催され、東京から6組12人が参加しました。同社は今年創業130周年を迎え、新潟センターも胎内市で55年にわたり地域と共にものづくりを続けています。ツアーでは2日間にわたり工場見学、品質検査や傘作り体験のほか、従業員との交流が行われました。また市内の観光、買い物、食や自然も楽しみました。本ツアーは同社工場をはじめ、百貨店、旅行会社、市や地域が連携して実現したものです。参加者からは傘作りへの理解や愛着が深まった、従業員の挨拶が素晴らしい、職人の技術に感動したなどの声が聞かれ、大変好評でした。ものづくり体験を通じて全国の皆様に胎内市の魅力を発信する機会となりました。4月19日、村松浜海水浴場海岸清掃。村松浜海岸を訪れる皆さんの憩いの場となるように、 村松浜漁業社会カモメ会と大光銀行中条支店などのボランティア団体が今年で19年目となる海岸清掃を実施しました。漂着ごみは吉屑等が多く大変な作業でしたが、当日は天候に恵まれ、熊手等を使い細かいゴミを回収し、きれいな海岸を取り戻すことができました。5月10日、持倉集落。胎内ディアーズが田植え体験。胎内市の自然に触れ、田植え体験をしてみたいという思いから、胎内ディアーズの選手とその家族が地域の皆さん協力のもと、田植えを行いました。当日は初めての作業に苦戦しつつも、泥にまみれながら一つ一つ丁寧に苗を植えていきました。作業の合間には自然と会話が生まれるなど、温かな交流の場となりました。今後は草刈りや稲刈りなどの活動が予定されています。5月16日、ホテルヒューイット甲子園兵庫県関西胎内郷人会開催。胎内市出身の関西圏居住者と市内居住者の親睦を図る関西胎内郷人会が開催され、およそ40人の方々が参加し、ふるさとの思い出やお互いの近況などを語り合い、和やかな時間を過ごしました。うさこい中条和組と胎内市民みこしの会による余興も披露され、最後は参加者全員で中条音頭を踊り、盛会のうちに幕を閉じました。5月18日長池憩いの森公園脇さつまいもの苗植え体験。市内の認定こども園や保育園の園児たちが胎内市農業士会の皆さんから植え方を教わり、さつまいもの苗植えを体験しました。園児たちは楽しみながらも真剣な表情で苗を植えていました。秋の収穫が今から待ち遠しいですね。6月7日プレスポ胎内駐車場。胎内市ポンプ操法協議会。胎内市ポンプ操法協議会が開催されました。13チームが出場し、ポンプ操法の技術を競い合い、見事第10分団第2部第2班東牧が優勝しました。順位第1位第10分団第2部第2班東牧、第2位第9分団1部第1班高橋こけのみ、第3位第12分団鼓岡ほか8地区。5月21日未来創造アグリパーク半山。中条小学校さつまいも苗植え体験。中条小学校3、4、5年生児童とボランティアの方々が中条ロータリークラブのご協力をいただいて、さつまいもの苗植えを体験しました。秋には収穫も行う予定です。6月3日、中条高等学校体育館、胎内市合同企業説明会。胎内市合同企業説明会を開催しました。当日は、市内企業32社が出展し、中条高校の生徒や求職者など約110名が来場しました。来場者は、各企業の担当者から、仕事内容や企業の特色について説明を受け、地元企業への理解を深める機会となりました。もっと見たいない写真募集中。みんなに伝えたい胎内市の風景、私だけが知っている風景、 それだけではもったいない。自分で撮った胎内市の写真を皆さんに届けてみませんか。投稿写真2枚。大量丸さん。浜に夏が来た。村松浜の海岸にも浜梨や浜昼顔の群落が咲き誇っています。場所は東屋付近。ぜひご覧ください。水沢さん。夕暮れの里山に光灯る。この時期だけ水面に映る風情ある景色。この里山を未来へ守り継いでいきたいです。天気を感じて防災を身近に。第5回、梅雨と雨量、川の水位。気象防災アドバイザー、岩崎俊勝。6月から7月の雨や曇り天気が続く期間を梅雨と言います。天気図を見ると、梅雨前線と呼ばれる停滞前線が日本付近にあることがわかります。梅雨前線は、南側の暖かい気団と北側の冷たい気団のぶつかり合うところにできるもので、上下、南北を繰り返しながら、次第に北上し、暖かい空気に覆われるようになると夏になります。これが梅雨明けです。あなたの町の防災情報。胎内市の場合、この梅雨明け直前に大雨が降り、災害になることがありますので、7月下旬から8月上旬に特に注意が必要です。令和4年8月4日の大雨も記憶に新しいと思います。雨の量を雨量と言います。円筒形など断面積が変わらない形の容器にどれだけ雨が溜まったかで測ることができます。溜まった水の深さはミリで表すことにしていますので、200ミリの雨量は20センチの深さの水が溜まるということです。気象庁では全国に約1300カ所のアメダス観測所で24時間観測し、結果をホームページで公開しています。胎内市にあるアメダス中条などの観測結果は、気象庁、あなたの町の防災情報などで知ることができます。川の防災情報。降った雨は、地表や地中を移動し川に流れ込みます。大雨が降ると河川も増水しますので、河川管理者である新潟県などが河川の水位も観測し、川の防災情報で公開しています。雨量観測はレーダー観測に置き換えられつつあります。レーダーだとアメダスがないところの雨量も瞬時にわかります。また、雲の動きから将来の雨量の予想ができます。将来の各地の雨量から川に流れるまでの時間を計算し、将来の河川水位が予想できます。それぞれ流域雨量指数で河川の水位や氾濫を予想できます。気象庁ホームページにある洪水キキクルで分かりやすく発表されています。新しい気象防災情報。新しい気象防災情報では、胎内川などの中小河川にレベル3氾濫警報などが発表されず、レベル3大雨警報などでの対応になりますが、今まで通りこれらのホームページで信頼できる情報が得られますので心配はありません。新たな気象防災情報実施に伴うオンライン防災講演会。日時7月15日水曜日20時から20時40分頃。オンラインはズームを利用。平日の夜に計画しましたので、ぜひご参加ください。 電子申請フォームからお申し込みください。先着順90名。問い合わせ総務課防災対策室、内線1317、高校大学魅力通信ナンバー25。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食糧農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。食の総合大学で学ぶ新潟食糧農業大学、イカの塩辛作り。4月24日フードコース2年生が食品生産科学基礎実験実習でイカの塩辛作りを行いました。学生たちは一からイカをさばき、塩や肝の分量を班ごとに工夫、さらにパイナップルやメロン、たくあん等さまざまな食材を加え、味や発酵の違いを比較しました。実習中は笑顔が多く見られ、楽しみながら主体的に学びへ向き合う姿が印象的でした。田植え。5月15日、1年生を対象とした食糧産業基礎実習の一環として田植えを実施しました。当日は天候にも恵まれ、学生たちは青空の下で泥の感触を楽しみながら作業に取り組みました。慣れない手作業に苦戦する場面もありましたが、上級生や職員もサポートしながら協力して作業を進め、学年を超えた交流の場ともなりました。学生からは、大変だったけれど楽しかった。お米作りの大変さを実感した。といった声も聞かれました。柔道部、北信越学生柔道優勝大会初優勝。5月17日、石川県立武道館で開催された北信越学生柔道優勝大会で、本学柔道部が初優勝を果たしました。準決勝では金沢学院大学に 4-1、決勝では福井工業大学に 3-0 で優勝し、見事優勝を飾りました。体内ゴールド焼きそば。お値段そのまま、麺 55% 増量、もりもりキャンペーン、数量限定、2026年7月4日土曜日から8月31日月曜日まで。体内ゴールド焼きそばが期間限定でボリュームアップ。体内ゴールド焼きそばとは、米粉の町胎内市から生まれた米粉入り麺を使用した焼きそばです。地元飲食店、胎内市商工会、胎内市観光協会、胎内市が連携し地域活性化を目的として開発したご当地焼きそば。各店舗が独自にアレンジし、食を通じて胎内の魅力を感じられる一品です。キャンペーン概要。期間7月4日土曜日から8月31日月曜日。内容、お値段そのまま 55% 増量中。参加店舗、市内16店舗。店舗ごとに数量限定、予定数量に達し次第終了となります。お早めにご賞味ください。問い合わせ、商工観光課観光振興係、内線1253。夏のワクワクイベント情報。7月25日、夏休みキッズワークショップ。今までやったことのないことに挑戦。夏休みの思い出作り。また、工作課題として 役立ちますので、多くの小学生の参加をお待ちしています。1. クラフトバンド。初めてでも簡単、クラフトバンドを使ってとってもキュートなウサギのカゴを手作り、素敵な小物入りになりますよ。2. アップサイクルランタン。ペットボトルでランタン作り、2個作って1個は本町商店街のイベント風鈴祭りで飾ります。工作でお祭りを盛り上げよう。時7月25日土曜日10時から11時30分ところ中央公民館、対象小学生。料金1クラフトバンド500円、2アップサイクルランタン300円、500ml ペットボトル2本をご持参ください。定員各教室先着10人。申し込み、事前申し込みが必要です。定員になり次第締め切り。7月6日月曜日から17日金曜日8時30分から17時15分土日祝日は受付できません。問い合わせ中央公民館、電話 43-2001。 7月26日胎内平自然観察会。クワガタ、カブトムシを捕ろう。胎内自然天文館を見学し、胎内平散策道でクワガタやカブトムシを探します。バナナの罠や白幕に明かりを照らしていろんな昆虫を捕まえよう。時7月26日日曜日19時30分から21時、ところ胎内自然天文館、胎内平散策道。講師エッサ昆虫同好会。料金入館料のみ、大人高校生300円、小中学生150円、未就学児無料、対象小学生以上。定員先着20人程度、中学生以下は保護者同伴。持ち物、汚れても良い服装、長靴の着用をおすすめします。懐中電灯、飲み物など。大雨の場合は中止。申し込み問い合わせ、予約受付7月1日水曜日から胎内自然天文館、電話 48-0150。 8月2日親子で楽しむチャレンジスポーツ夏。県北のカヌーの聖地で、カヌーやトーイングチューブなどのマリンレジャーを親子で体験してみませんか。海辺遊びや水上バイク体験、水辺の安全教室も予定しています。夏の思い出作りにぜひご参加ください。時8月2日日曜日8時30分から、ところ胎内市中条B&G 海洋センター抵抗周辺。申し込み、7月27日月曜日までに申し込み書に必要事項を記入の上、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408、 もしくはプレスポ体内、電話 43-0003 へ参加費を添えてお申し込みください。申し込み書はスポーツ振興係プレスポ体内に設置してあります。また市ホームページからもダウンロードできます。料金は大人500円、子ども300円、保険料込み。定員30家族80人程度。夏休み特別イベント、 8月1日親子天文教室天体望遠鏡を作ろう。望遠鏡の仕組みを学びながら望遠鏡を作成します。時8月1日土曜日15時から16時30分17時に閉館しますが、19時30分からの観望会に再入館できます。ところ体内自然天文館研修室、講師体内自然天文館職員、対象小学生とその保護者、一組あたり親子3人まで参加可能。料金2800円。工作キット一組あたり親子3人までの入館料込み、それ以上は有料。先着6組。持ち物、ビデオカメラ等の三脚を使用しますので持参してください。ない場合はご相談ください。8月8日夏の星座神話解説教室、誕生日に馴染みのある12星座を中心に神話や星座の中にある星々のお話をします。今回は夏の星座とそれにまつわる神話の解説です。時8月8日土曜日15時から16時30分ところ体内自然天文館研修室、講師体内自然天文館職員、料金入館料のみ。大人高校生以上300円、小中学生150円、未就学児無料、対象小学生以上。定員先着30人程度。申し込み問い合わせ体内自然天文館電話 48-0150。 9月23日クラシック音楽謎解きミステリー、音楽探偵バッハの受験録、怪盗モーツァルトの企み。クラシック音楽×演劇×謎解き、新感覚の謎解き付きコンサート。音楽探偵バッハは観客の皆さんが参加して謎を解き明かす謎解きと演劇、そしてコンサートの魅力が詰まった一粒で三度おいしいイベント。クラシック音楽の歴史に燦然と輝く神童モーツァルトの名曲の数々に乗って姿を現すのは、クラシック音楽にまつわる宝物ばかりを狙う怪盗モーツァルト。怪盗モーツァルトが仕掛ける謎の数々に皆さん自身が探偵となって挑戦していただきます。後半、バッハ探偵による答え合わせの後に改めて聞くモーツァルトの音楽はきっと興味深くなっているに違いありません。クラシック音楽を全く新しい感覚で楽しめる音楽探偵バッハ、ぜひご家族や友達同士でモーツァルトの名曲に隠された謎にトライしてみてください。謎解きの難易度は小学生高学年レベル。会館内を移動しながら謎解きを行います。時9月23日水曜祝日、会場12時30分開演13時、ところ体内市産業文化会館。料金前売り一般2000円、中学生以下1000円、全席自由、消費税込み。当日一般2500円、中学生以下1500円、全席自由、消費税込み。車椅子ご利用の方はチケット購入前にお問い合わせください。未就学児入場不可。チケット発売日7月7日火曜日。プレイガイド、産業文化会館、セブンイレブン、セブンチケット、セブンコード 116-057。 持ち物、鉛筆、ボールペン、消しゴム。申し込み問い合わせ、産業文化会館。電話 43-6400。主催、新潟県胎内市教育委員会。令和8年度、新潟県文化芸術創造拠点形成事業実行委員会。健康づくり課からのお知らせ。赤ちゃんふれあい教室のお知らせ。皆さんは赤ちゃんを抱っこしたことがありますか？最近は子供の数が少なくなり、赤ちゃんと接する機会が少なくなりました。そこで夏休みに中学生を対象に赤ちゃんふれあい教室を実施します。この機会に可愛い赤ちゃんとの触れ合いを楽しんでみませんか。そして、触れ合い体験を通して、命の尊さを学んでみませんか。市内中学校に通学している中学生には、学校を通じて案内文書を配布しています。詳細はそちらを確認してください。日時、8月7日金曜日、9時30分から11時30分。受付時間、9時15分から9時30分。会場、ホットホット中城。対象、中学1、2、3年生。申し込み締め切り、7月17日金曜日。申し込み、ホットホット中城。健康づくり課、子育て応援係。電話、44-8680、または、電子申請にてお申し込みください。その他、申し込みをされた方には、後日案内通知を送付します。参加者の感想。お母さんと話して、母親の偉大さを知ることができました。赤ちゃんとお母さんがどういうふうに接しているかや、育児をする上で大変なこと、幸せな時間など、様々なことを知ることができてよかったです。嬉しいことなど、インタビューしてもらえて、自分の気持ちも振り返ることができてよかったです。今日の優しい気持ちでこれからも、周りの人や町で会った赤ちゃんに接してもらえたらいいなと思います。赤ちゃんのママ。愛の血液助け合い運動を実施中。皆さんが病気になったり、事故に遭われたりした時の治療に使われる輸血用血液は、すべて善意の献血で得られた血液で賄われています。長期保存のできない血液をいつでも安心で安全な輸血用血液を確実にお届けできるよう、7月1日水曜日から31日金曜日まで全国一斉に愛の血液助け合い運動が展開されています。愛の血液助け合い運動を一つの契機として献血へのご協力をお願いします。県内では献血バスが各市町村を巡回しているほか、献血ルームバンダイゆとりろ、新潟市。献血ルーム、泉州、長岡市で毎日受付を行っています。胎内市子ども家庭センター、ホットホット中城内です。子ども家庭センターでは、保健師や助産師などの職員が、子育て中の保護者やお子さんについての困りごとや相談に対応しています。また、当センターだけでなく、保育園、子ども園や学校など、関係機関と情報共有、連携し、皆さんの支援を行い、安心して子育てできるようサポートします。左に図があります。中央に子ども家庭センター、そしてそれを取り巻くように保育園、子ども園、学校、教育委員会、医療機関、警察、 社会福祉協議会、民生児童委員、市役所関係課、相談支援事業所等、児童相談所が取り巻いております。こんなことで相談していいのかなと思うことでもぜひお話しください。お子さんだけでなく、保護者の皆様にとっても、安心して生活できるよう一緒に考えていきましょう。例えば、子供をたくさん怒ってしまう。仕事と子育て両立が難しい。子供とどう関わっていいかわからない。出産後の子育てが不安。子供が言うことを聞いてくれない。などなど。胎内市子ども家庭センター、健康づくり課子育て応援係、胎内市西本町11番11号、ホットホット中条、月曜日から金曜日、8時30分から17時15分、土日祝日を除く、育児相談窓口、電話 44-8680、児童虐待相談、直通、電話 43-0304、または児童相談所全国共通ダイヤル、電話 189、24時間つながります。電話来所でのご相談に応じます。相談した方の秘密は固く守られます。7月のホットホット料理、時7月22日水曜日、10時から13時、ところホットホット中条、参加費500円、定員10人、定員を超えた場合は初めての方優先、持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物、申し込み、ホットホット中条、電話 44-8680、 献立、熱くても食欲増進、ボリューム満点野菜料理、夏野菜のガバオご飯、きゅうりの炒め漬け、キャベツとソーセージのミルクスープ。申し込み、受付期間7月1日水曜日から17日金曜日。歯科検診を受けましょう。お口の健康には定期的な検診がとても大切です。朝起きた時に口の中がネバネバする、歯磨きの時に出血する、口臭が気になるなどの症状はありませんか？一つでも当てはまる方はもちろん、症状のない方も生涯を通じて自分の歯で美味しく食べられるように、ぜひこの機会に歯科検診を受けましょう。市ではお口の健康チェックと歯周病の早期発見予防のために歯科検診、成人及び後期高齢者検診を実施しております。対象となる方には6月下旬に受診券をお送りしています。詳しくは受診券をご覧ください。期間、7月1日木曜日から令和9年3月31日水曜日。対象、市内に住所を有し、今年度中に20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、76、80歳となる方。費用、無料。ただし、検診後のクリーニングや治療にかかる料金は自己負担となります。内容、歯科検診と歯科保健指導。40歳以上で、歯を失う原因の約 43.8% は歯周病です。胎内市でも 昨年度の成人及び後期高齢者歯科検診を受けた方のうち 44.7% に歯周病がありました。歯周病は決して他人事ではありません。歯周病は糖尿病、動脈硬化、心筋梗塞、誤飲性肺炎など全身のさまざまな病気に関わっていることが明らかになっています。65歳からの介護保険料。介護保険料は65歳になると原則として年金からの転引きになります。ただし65歳到達後すぐには年金転引きが始まらないため、一定期間は納付書払いや口座振替で納めていただきます。納め忘れがないようにご注意ください。なお、年金年額が18万円未満の方や所得変更により保険料額が変わった場合も納付書払いまたは口座振替となります。年金転引き開始時期の目安、4月2日から10月1日生まれ、翌年度4月支給日、10月2日から12月1日生まれ、翌年度6月支給日、12月2日から2月1日生まれ、翌年度8月支給日、2月2日から4月1日生まれ、翌年度10月支給日。詳しくは折り込みの水色の紙、介護保険料のお知らせをご確認ください。問い合わせ、福祉介護課介護保険係、内線1152。国民健康保険、後期高齢者医療のお知らせ。8月から新しい資格確認書に変わります。現在お使いの国民健康保険と後期高齢者医療の資格確認書の有効期限は7月31日金曜日です。8月1日土曜日から使用可能な新しい資格確認書、資格情報のお知らせは7月中旬から順次送付します。有効期限を過ぎた資格確認書は各自で破棄してください。国民健康保険。マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書空色。マイナ保険証をお持ちの方、資格情報のお知らせ。世帯主宛に郵送。後期高齢者医療。84歳の方。マイナ保険証をお持ちでない方、資格確認書、ベージュ色。マイナ保険証をお持ちの方、資格情報のお知らせ。加入者本人宛に郵送。85歳以上の方、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書、ベージュ色が交付されます。加入者ご本人宛に郵送。資格確認書は健康保険証の代わりに医療機関へ提示するものです。資格情報のお知らせはご自身の非保険者情報が確認できるものです。医療機関でマイナ保険証が利用できない場合にマイナ保険証と一緒に提示してください。有効期限があるものをお持ちの方には、新しい資格情報のお知らせが届きます。すでに資格情報のお知らせをお持ちの70歳未満の方には、新しく届かない場合があります。マイナ保険証の利用実績によって資格確認書が届けになる場合があります。7月中旬に保険税額をお知らせします。国民健康保険税は世帯主宛に通知します。後期高齢者医療保険料は加入者ご本人宛に通知します。令和8年度の 国民健康保険税後期高齢者医療保険料は令和7年中の所得をもとに決定されます。加入者の中に住民税を申告していない方がいると正しく保険税が計算されない場合がありますので、未申告の方は早めに申告をしてください。年度の途中で加入脱退した場合は月割り計算となります。口座引き落としや納付書で納付される方は7月から翌年3月までの9回に分けて納めていただきます。第1回目の納期限は7月31日金曜日です。それ以外の方は年金から天引きとなります。通知書が届きましたら早めに内容の確認をお願いします。マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を使うことにより次のメリットがあります。1、医療費を20円節約できる。2、手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除できる。3、過去のお薬の情報や健康診断の結果が確認でき、より良い医療を受けることができる。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには登録が必要です。問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1147、1148。
町の連絡帳、催し、第20回、胎内市私の主張大会。中学生は今、何を考え、何を感じているのか、日常生活の中から思い描く、夢、希望、未来予想図等、市内4中学校から代表として選ばれた生徒が、今最も伝えたいことを生き生きと発表します。お誘い合わせの上、ご来場ください。時、7月28日火曜、9時30分から正午。ところ、産業文化会館多目的ホール。問い合わせ、生涯学習課社会教育係。電話 47-3404 20歳の集い2026時8月15日土曜10時から10時50分予定。場所産業文化会館多目的ホール。対象平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれの方。その他閉会後、記念撮影を行います。開催情報は随時、市ホームページ等に掲載しますので、ご確認ください。申し込み、6月23日時点で市内に住所がある方には、7月上旬に案内を発送します。市外に住所を移した方で出席する場合は、7月17日金曜までに、二次元コードまたは電話で連絡くださるようご家族お友達からお知らせください。申し込み問い合わせ障害学習課社会教育係電話 47-3404 申し込みはこちら QR コードがあります。人権啓発映画上映会189&ミニ講演会。映画を通して身近な人権課題について一緒に考えませんか。テーマは子どもの人権、児童虐待です。時8月7日金曜13時30分から16時。会場13時。ところ産業文化会館多目的ホール。内容映画189の上映会、字幕上映、柴田児童相談所職員による講話、手話通訳あり、料金無料、申し込み不要、定員550人、自由席。問い合わせ、総務課人権総務係、内線1313、柴田市、胎内市、聖籠町、定住自立権 男女共同参加推進事業講演会、誰もが働きやすく活躍できる職場づくりのためのヒント、他者から学ぶと題し、胎内市、新発田市、聖籠町の共同で講演会を開催します。この機会に職場のジェンダーギャップ、男女格差、性別による格差やアンコンシャスバイアス、無意識の思い込みを理解し、職場改善のヒントを一緒に見つけてみませんか。時、7月16日木曜、14時から16時、会場13時30分、ところ、胎内市役所2階大会議室、胎内市は新発田市の会場をオンラインでつなぐサテライト会場となります。内容、講師、講演会、矢富陽子さん、新潟大学大学院教育支援機構 PhD リクルート室長、リクルート室長、事例紹介、月岡良一さん、小柳建設株式会社経営管理本部総務部長。料金無料、申し込み不要、定員50人程度。その他、グループワークを通じた情報交換も予定しています。問い合わせ、総務課人事権、総務係、内線1313、塩の湯温泉三味線演奏会、塩の湯温泉で4月に開催し、好評を博した三味線演奏者による演奏会を開催します。この機会にぜひ温泉もお楽しみいただき、癒しのひとときをお過ごしください。温泉の利用料金は通常通りです。時、7月18日土曜15時から、ところ、塩の湯温泉ふれあい館、内容、出演、新之助、津軽三味線奏者、新潟市出身、木田流津軽三味線奏者の佐藤明に指示、演目津軽ジョンガラ節、津軽よされ節ほか、演目は変更となる場合があります。料金無料、申し込み不要、問い合わせ塩の湯温泉、電話45-3325、町の連絡帳相談、24時間 DV セクハラホットライン電話相談、 DV や虐待、セクハラ、パワハラ、いじめ等で悩んでいる女性や子どもたちのための相談支援を行っています。一人で悩まずご相談ください。時、7月15日水曜正午から16日木曜正午、24時間相談を受け付けます。相談電話番号 025-201-4556 または025-201-4557、問い合わせ NPO 法人ウィメンズサポートセンター新潟、電話 025-201-4556、 町の連絡帳募集、認知症介護教室のご案内、認知症の方への声掛けなど心地よい関わり方について勉強します。皆さんの疑問や困りごともお聞かせください。時、7月8日水曜10時30分から1時間程度、ところ、黒川病院、対象認知症のご本人やご家族、認知症について学びたい方、講師介護福祉士、認知症ケア専門士、料金無料、定員10人程度、申し込み7月7日火曜までに電話でお申し込みください。申し込み問い合わせ黒川病院認知症疾患医療センター担当井上宮下、電話 47-2-8-8-8-8 2640中条祭り民謡流し参加者募集。今年も中条祭りの開催を飾る民謡流しを開催します。胎内市民謡団体連絡協議会の歌とお囃子で、踊り手も観客もみんな一緒になってお祭りを盛り上げましょう。皆様のご参加を心よりお待ちしています。時9月3日木曜19時から20時30分ところ本町通り商店街、対象市内に住所を有する各種事業所団体おおむね10人以上、参加人数が不足する場合はご相談ください。申し込み7月13日月曜までに随時農村環境改善センターへ申し込みください。ファックスまたはメールでも可能。申し込み書は中央公民館、黒川地区公民館、木の戸交流館、随時農村環境改善センターに用意しています。また市ホームページからも申し込み書をダウンロードできます。申し込み問い合わせ随時農村環境改善センター、電話45-3101、ファックス45-2025、メールアドレス comunity@citaynai.lgjp。 雪下ろし命綱アンカーの設置費用を補助します。冬期間の屋根雪下ろしにおける転落事故を防止するため、命綱固定アンカー等の設置工事費の一部を補助します。安全な雪下ろし作業のためぜひご活用ください。対象補助対象者、次のいずれかに該当し市税等の滞納がない方、市内に移住し住民登録を有する方、市内に空き家を所有する方、補助対象の住宅、補助対象者もしくはその二親等以内の親族が所有し現在移住している住宅、補助対象者が所有する空き家、対象の工事、住宅等に命綱固定アンカー等を設置する工事、空き家については居住用に供するための工事を実施するものに限ります。料金、補助金額最大10万円、補助対象工事費の2分の1、今年度より補助上限が5万円増額となりました。予算に達し次第受付を終了します。その他補助金活用をお考えの方は工事着手前に窓口までご相談ください。申請書類の様式、提出方法は市ホームページでも確認できます。申し込み問い合わせ地域整備課都市計画建築係、内線1213、ホームページの QR コードあり、胎内市職員募集、令和9年4月採用、職種一般事務、採用予定人数2人程度、受験資格昭和61年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方、職種土木技師、採用予定人数若干名、受験資格次のすべての要件を満たす方、1昭和61年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方、2高校以上卒業者、令和9年3月31日までに卒業見込みの方を含む土木の科目を専攻し 終了した方、終了見込みの方を含む。職種、一般事務、障害者、採用予定人数、一人程度、受験資格、次のすべての要件を満たす方、昭和51年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた方、丸2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている方、職務経験等の詳細については、試験案内でご確認ください。申し込み締め切り、申し込み方法、8月3日月曜までに正常に申し込みができているもののみを有効とします。原則、パブリックコネクト専用サイト、上の申し込みフォームでの電子申請です。受付期間中であれば、24時間申し込み可能です。1、希望職種の求人を選択し、エントリー画面に進むから、会員登録、連絡先の登録を行ってください。2、次に会員登録後、再度エントリー画面に進むから、申し込み内容を入力してください。時、第一次試験日、9月20日日曜。ところ、試験会場、新潟県自治会館、新潟市中央区新港町 4-1 問い合わせ総務課人事係内線1323ウェブ申し込みの QR コード試験案内の QR コードあり。ハッピーエンド上映会令和8年度在宅医療介護住民向け講演会。楽しい老いとは、穏やかな終末とは、人生の最終段階を迎えた人と家族、医療、介護職がその人らしい最後を模索する姿を描いた作品で、在宅医療や看取り、人生会議 ACP の大切さを考えるきっかけとなる映画です。ぜひご覧ください。時8月1日土曜13時30分から15時20分、受付12時30分から。ところ、新田市民文化会館、新田市中央町1丁目11番7号、対象、どなたでも、料金無料、定員500人、事前申し込みが必要。申し込み二次元コードまたは柴田地域医療介護連携センターに電話でお申し込みください。申し込み期間7月8日水曜から22日水曜。問い合わせ柴田地域医療介護連携センター、電話 20-8577 福祉介護課健康長寿推進係内線1132。中城祭り花火大会、花火打ち上げ協賛者募集。お子様やお孫さんの誕生、ご両親の定年退職、おじいちゃんおばあちゃんの米寿のお祝いなどを記念して花火を打ち上げてみませんか。時9月4日金曜午後7時から。ところ関沢市内貨幣山。料金、協賛金額、事業所一口6000円、チラシに会社名等を入れます。なるべく3口以上でお申し込みをお願いします。一般個人一口3000円、2口以上でチラシにメッセージ15文字以内を掲載できます。申し込み7月24日金曜までに申し込み用紙を中城祭り実行委員会事務局または市役所商工観光課へご提出ください。申し込み用紙は胎内市商工会本所黒川本 黒川支所、胎内市役所ロビー及び商工観光課窓口に設置しています。ご希望の場合は郵送します。問い合わせ、中条祭り実行委員会事務局、胎内市商工会、電話 43-3624、 ファックス 43-5773。 新潟県小結びインターン受け入れ家庭&参加者を募集中です。小結びインターンとは、将来の仕事や結婚、子育てに関心や不安を抱える若い世代が子育て家庭を訪問して子育て体験をしてみたり、子育て中の家庭と対話を通して仕事と家庭の両立を学ぶ体験型プログラムです。小結びインターン受け入れ家庭募集中。若い世代に子育てや仕事と家庭の両立などを体験を伝える一日体験型プログラムです。対象、新潟県内に在住かつ未就学児を子育て中のご家庭で、若い世代と交流し子育ての体験等を伝えていただける方。小結びインターン参加者募集中。県内の子育て中の家庭等を訪問し、子どもとの触れ合いや先輩パパママとの交流を通じて自身のライフキャリアを考えることができる体験型プログラムです。対象、18歳から29歳の未婚者で県内在住の方、もしくは将来在住を希望される方。単身での参加も、友人やカップルでの参加も大歓迎。問い合わせ、新潟県子ども家庭課、電話 025-280-5214。 詳細申し込みの QR コードあり。奥胎内ダム見学会、7月21日火曜から31日金曜までは、森と湖に親しむ循環です。森林や湖に親しみながら役割について理解を深めていただくことを目的としたダム見学会を開催します。暑い時期にダムの内部でひんやり体験はいかがでしょうか。時、7月28日火曜10時から11時、14時から15時。ところ、奥胎内ダム前集合。内容、ダム施設案内とダムカードのプレゼント。料金無料。定員20人。定員になり次第締め切り。申し込み、7月1日水曜から21日火曜。申し込み問い合わせ、県柴田地域振興局地域整備部ダム管理課、電話 26-1326。 基礎から学ぶ浴衣講習会。半幅帯の変化結びを楽しみましょう。時、初回7月28日火曜13時30分から15時30分。全3回講習。ところ、産業文化会館2階教養文化室。料金4200円、3回分。定員4人まで。申し込み、7月16日木曜まで。申し込み問い合わせ、090-4383-9796、若槻。第21回胎内市盆野球大会参加チーム募集。有志はもちろん、集落や職場での参加も大歓迎です。仲間と一緒に優勝を目指しましょう。時、8月14日金曜、15日土曜。ところ、総合グラウンド野球場市内中学校。料金1人100円、保険料。定員32チーム。持ち物、 飲み物、帽子、タオルなど。申し込み、参加申し込み書に必要事項を記入の上、参加費を添えて障害学習課スポーツ振興係またはプレスポ体内へ7月31日金曜までにお申し込みください。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408 プレスポ体内、電話 43-0003 下越福祉行政組合職員募集、令和8年10月1日採用、対象採用職種福祉看護職看護師、採用人数若干名、受験資格昭和56年4月2日以降に生まれた方で、高等学校を卒業した方かつ看護師または准看護師の資格を有する者、時試験作文試験面接試験8月1日土曜または2日日曜、申し込み6月10日水曜から7月15日水曜、受験用紙をメールまたは郵送でお申し込みください。その他試験案内や受験用紙はホームページからダウンロードしてください。申し込み問い合わせ、下越福祉行政組合事務局総務課、郵便番号 957-0006 柴田市中田町 3-20-2、 電話 26-1501、メールアドレス SYOMU@shidada-koui.ki.jp 下水道排水設備工事責任技術者認定試験、時10月27日火曜、ところときメッセメインホール、料金3500円税込み。受験の申し込み7月1日水曜から24日金曜閉庁日を除く。申し込み書を下水道課へ提出してください。申し込み書も配布しています。問い合わせ、上下水道課下水道係、電話43-5741、植樹活動を支援します。市では緑の募金記念植樹事業を活用して地域の植樹活動を行う団体へ植樹用の苗木を配布します。対象ボランティア団体、地域住民で組織する団体、法人、企業などで構成される緑化団体、学校、個人での申し込みはできません。内容、植樹対象地、公共施設、社会福祉施設、学校施設、里山など一般に開放され、地域住民が広く利用する場所、苗木の種類、桜、ソメイヨシノ、雪椿、アジサイなど。配布時期9月中旬以降、詳しくはお問い合わせください。申し込み8月12日水曜まで。予算額に達し次第終了。先着順。申し込み問い合わせ、農林水産課、農林整備係、内線1274。第2回特別支援教育講演会の開催について、今回のテーマは、困った行動は困っているサイン、視点を変えれば見えてくる子どもの可能性、行動への対応と心へのアプローチとして、小中学生への関わり方を講演いただきます。時7月29日水曜、14時から15時45分ところ産業文化会館多目的ホール、対象保護者、地域の方、保育園及び子ども園職員、学校関係者、講師、長澤正樹氏、 新潟大学名誉教授、料金無料、定員200人、定員に達し次第締め切り、申し込み二次元コードを読み取り、7月17日金曜までにお申し込みください。電話での申し込みは先へお願いします。申し込み問い合わせ、学校教育課、学校教育係、電話 47-2711。 QR コードあり。体内魅力発見ツアー、知らなかった地元に出会う日、貸切バスで市内の各スポットを巡る胎内市の魅力を発見するツアーです。時7月18日土曜8時30分から17時、ところ胎内市内、黒川、木野と築地、中条のエリアに分け各スポットを回ります。集合場所、胎内市役所駐車場。対象、市内小学校4、5、6年生。講師、協力、中条高校の学生。ベース、クラフター、木のとまんじゅう屋、米粉パンと抹茶のお店、稲。料金、1000円。定員、60人。持ち物、水筒、雨天時、傘、雨具など。申し込み、各学校にチラシを配布。申し込み締め切りは7月2日木曜まで。問い合わせ1社、地域青少年委員会、事業担当菅井、電話 080-2570-7633。 メールアドレス nakajojc@gmail.com。 町の連絡帳、スポーツ、第52回五市二軍卓球選手権体内大会結果、5月16日にプレスポ体内で五市二軍卓球選手権体内大会が行われました。一般個人男子1位大口翔太、海市国際高校、2位政治高春、酒かける酒。3位小池大輝、酒かける酒。3位水戸正史、七波クラブ。一般個人女子1位阿部千夏、村上高校、2位斉藤ゆりや、海市国際高校。3位小山田理央、海市国際高校。3位小池さつき、柴田高校。中学団体女子1位聖郎中学校、2位安田中学校、3位黒川中学校。中学個人男子1位小松理人、築地中学校、2位佐藤逸人、築地中学校。3位井上光、中条中学校。3位佐野亮、中条中学校。中学個人女子1位宮沢由衣、聖郎中学校。2位木村香音、安田中学校。3位下川原亮、安田中学校。3位阿部由衣、聖郎中学校。町の連絡帳、お知らせ。甘くて美味しい笛吹市の桃はいかがですか？友好都市交流事業の一環として、山梨県笛吹市の桃を販売します。数量限定につき、1人1箱までの販売です。熱中症対策をしてお越しください。時、7月18日土曜9時から、なくなり次第終了。ところ、JA 北新潟農作物直売所、体内ふれあい愛妻館前。料金1箱1200円、税込み。問い合わせ、農林水産課、農業企画係、内線1273。夜間等でも使用可能な AED の増設について。当市では突然の心肺停止に備え、 これまで公共施設や学校などに AED 自動体外式除細動器の設備を進めてきました。この度紀能登郵便局様からご協力をいただき、7月1日水曜より局舎玄関前に屋外 AED ボックスを設置させていただきました。この AED は夜間や休日で施設が閉まっている時間帯でも24時間使用可能となっています。また近年多くの自主防災組織で AED を使用した心肺蘇生法の訓練及び講習会を実施いただいています。今年度も訓練機器の貸し出しや講師の派遣についてご要望がありましたら、防災対策室防災係までご連絡ください。 AED が設置されている他の施設については市ホームページ及び防災ガイドブックで確認できます。問い合わせ総務課防災対策室防災係、内線1317村松浜海水浴場がオープンします。今年も海水浴のシーズンがやってきました。家族や仲間と村松浜海水浴場に出かけてみませんか。海水浴場開設期間、7月17日金曜から8月16日日曜。注意事項1、必ず指定された遊泳区域で開設期間中に泳いでください。2、小さなお子さんから絶対に目を離さないでください。3、急な深みや離岸流に注意してください。4、浮き輪等が流されても無理に取りに行かないでください。問い合わせ商工観光課観光振興係、内線1253、新潟海上保安部からのお知らせ。海の事故ゼロキャンペーン、7月16日木曜から31日金曜までの期間、海難ゼロへの願いをテーマに、海難防止思想の普及及び向揚を図ることを目的としたキャンペーンを官民一体で実施します。海水浴中に事故に遭わないために次のことを守りましょう。体調が良くないときは遊泳を控えましょう。天候が悪くなりそうなときは遊泳を控えましょう。飲酒後の遊泳は大変危険ですので絶対にやめましょう。遊泳禁止の場所では泳がないようにしましょう。お子さんが一緒のときは決して目を離さないようにしましょう。泳ぐときはライフジャケットを着用しましょう。万が一事故に遭った場合には連絡できるように、携帯電話は防水パックを利用しましょう。その他、ウォーターセーフティーガイド、海水浴を楽しむために遊泳に関する情報を発信しています。問い合わせ、海の事件、事故は118番。新潟海上保安部交通課、電話025-244-1008。 QR コードあり、高齢者のみの世帯の訪問調査実施、救急搬送時や大規模災害時の速やかな支援に役立てられるよう、民生委員が対象者のご自宅を訪問して心身の状況や緊急連絡先等の聞き取り調査を行っています。この調査で得られた情報は市で管理し、目的以外には使用しません。ご協力をお願いします。時、調査期間11月30日月曜まで、対象65歳以上の高齢者のみの世帯、一人暮らし高齢者世帯も対象です。問い合わせ福祉介護課地域福祉係、内線1138、胎内市議会議員一般選挙に立候補をお考えの方へ、9月13日日曜執行の 胎内市議会議員一般選挙定員16の立候補に関する日程等についてお知らせします。立候補届出等の説明会、この説明会で立候補に必要な書類をお渡しします。時8月6日木曜13時30分から、ところ市役所2階大会議室、事前審査、立候補届出書等に不備がないように事前に審査を受けてください。時8月28日金曜、31日月曜、9時から17時、ところ市役所5階501会議室、申し込み時間帯による事前予約制とします。8月6日木曜から選挙管理委員会に設置する申し込み用紙により、8月19日水曜までに申し込みしてください。後日決定した時間帯をお知らせします。なお時間帯は希望に添えない場合があります。立候補届出、立候補の受付を行います。時9月6日日曜8時30分から17時、ところ市役所2階大会議室、不明な点は下記にお問い合わせください。問い合わせ、胎内市選挙管理委員会内市。
第76回社会を明るくする運動。この運動は犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、安全安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。市では保護司の方々が中心となり、普及啓発活動を行っています。愛の協力運動のお願い。毎年皆さんから愛の協力運動にご協力いただいています。7月中に区長を通じてお願いの文書をお届けしますので、ご支援とご協力をお願いします。お預かりした協力金は犯罪や非行の防止や立ち直りを支援する保護司の活動、更生保護施設などの活動に活用されます。問い合わせ、総務課人権総務係、内線1313。第80回検定入選者発表。第80回新潟県美術展覧会検定の作品審査会が5月22日に行われ、市内在住の方の作品が奨励賞1点入選18点となりました。皆様誠におめでとうございます。入選された方、継承略、奨励賞、書道高橋俊和、木野と、入選、日本画山崎純平、東本町、丹後幸子、西城町、佐藤茂雄、西本町、中村秀夫、炊事、洋画、久瀬隆、平木田、佐久間義弘、柴橋、書道、佐久間松竹、東本町、新外霊玉、北本町、小野慶園、黒川、写真、斎藤義成、おいで、阿部久志、新井浜、山崎勝弘、星宮町、井川安則、東本町、菅井哲夫、大川町、新外義郎、北本町、原義弘、茜町、佐藤武雄、境、佐藤空雅、鼓岡。令和8年7月1日からパスポートの交付手数料が改定されます。年齢、旅券種別、6月30日以前、7月1日以降の順で読みます。 18歳以上10年電子申請15,900円、電子申請8,900円、窓口申請16,300円、窓口申請9,300円、5年電子申請19,000円、窓口申請11,300円、18歳以上5年旅券廃止、保存有効期間電子申請5,900円、電子申請5,400円、同一旅券窓口申請6,300円、窓口申請5,800円、18歳未満12歳以上5年、電子申請19,000円、電子申請4,400円、窓口申請11,300円、窓口申請4,800円、12歳未満5年、電子申請5,900円、電子申請4,400円、窓口申請6,300円、窓口申請4,800円。手数料の改定に伴い申請が大幅に増加し混雑が予想されます。交付までの日数が通常約2週間より2、3日多くかかると見込まれておりますので、十分な時間的余裕を持って申請してください。問い合わせ市民生活課市民係内線1145-1146。農地パトロール農地利用状況調査の実施について、農業委員会では有料農地の確保と有効利用に向け、7月から11月の間、農地パトロール、農地利用状況調査を実施します。調査の際は、農地に立ち入る場合がありますが、ご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、農業委員会事務局、内線1232。善意をありがとう。新潟命の電話講演会下越支部様から、精神的危機に直面し助けを求めている人と電話で対話することで、その危機を克服してほしいとの願いから生まれた命の電話カードを新中学1年生へ配布してほしいといただきました。ありがとうございました。有限会社菅原電機工事様から、市の子育て支援に役立ててほしいと、単一型から単四型までのアルカリ乾電池合計600本を寄贈していただきました。ありがとうございました。追自粛農政を考えるアンニャの会様から、チャリティーゴルフコンペの寄付金として18,000円をいただきました。寄付金は市政に活用させていただきます。ありがとうございました。相馬俊子様から、スナック特攻春一番チャリティーゴルフコンペの寄付金として5万円をいただきました。寄付金はスポーツ振興に活用させていただきます。ありがとうございました。サマージャンボ宝くじ6月30日火曜日から発売。県内で購入された宝くじの収益金は市町村の明るく住みよいまちづくりに使われています。宝くじは県内で買いましょう。市内の特設売り場でも購入できます。中条駅観光交流室、問い合わせ公共財団新潟県市町村振興協会、電話025-284-3434。夏の人気ウォーキングイベント、体内ナイトウォーク6、参加者募集。普段あまり歩くことのない夜の街を家族や友人とお話ししながら歩きませんか？ 夏の夜にふさわしい漢方書をご用意してお待ちしています。時7月25日土曜日17時30分から20時45分小雨結構ところ産業文化会館スタートゴール。内容コース1ワイワイ歩こう 3km、 2ガンガン歩こう 7km。 申し込み後のコース変更当日変更はできません。料金中学生以上300円、小学生以上200円、小学生未満無料、定員100人程度。持ち物、飲み物、帽子、タオル、虫除けスプレーなど。申し込み7月17日金曜日までに参加申し込み書に必要事項を記入の上、参加費を添えてスポーツ振興係黒川庁舎またはプレスポ体内までお申し込みください。問い合わせ障害学習課スポーツ振興係、電話 47-3408。 地方体内配信アプリまちいろがリニューアル。多言語13言語翻訳が可能になりました。ぜひお試しください。県のび通信。県のび館7月の予定。介護予防と生活支援活動の拠点です。どなたでもお越しいただけます。月曜日から金曜日9時から16時、地域の総合相談窓口、生活支援コーディネーターが対応します。10時から15時足湯でフットケア、13時30分から15時30分弁当配達ボランティア活動拠点。6月30日10時から12時通いの場県の美館、13時から15時音楽療法カラオケ。7月2日木曜日10時から12時脳活脳トレ、13時から15時カラオケ喫茶。7月3日金曜日介護予防型ミニDサービス、申し込み必要。7月7日火曜日10時から12時通いの場県の美館、13時から15時音楽療法カラオケ。7月9日木曜日10時から12時脳活習字、13時から15時カラオケ喫茶。7月10日金曜日介護予防型ミニDサービス、申し込み必要。7月14日火曜日10時から12時通いの場県の美館、13時から15時音楽療法カラオケ。7月15日水曜日 TKR 夏野菜を使った料理を作ろう、参加費300円、定員10人、要申し込み。7月16日木曜日10時から12時脳活音楽レクリエーション、13時から15時カラオケ喫茶。7月17日金曜日介護予防型ミニDサービス、申し込み必要。7月20日月曜日休養日、7月21日火曜日10時から12時通いの場金の美館、13時から15時音楽療法カラオケ。22日水曜日10時から12時刺し子の会、アジサイ刺しに挑戦1、参加費1300円、定員10人、要申し込み。23日木曜日10時から12時脳活音楽レクリエーション、13時から15時カラオケ喫茶。 24日金曜日、介護予防型ミニ D サービス申し込み必要。7月28日火曜日、10時から12時、こよいの場剣の美館。13時から15時、音楽療法カラオケ。29日水曜日、10時から12時、刺し子の会、アジサイ刺しに挑戦。2、参加費1300円。定員10人、要申し込み。30日、木曜日、10時から12時、竹島塾。13時から15時、カラオケ喫茶。31日、金曜日、介護予防型ミニ D サービス。申し込み必要。脳活性化トレーニング、音楽レクリエーションのご紹介と介護予防プログラムを行っています。楽しく歌って、口腔機能、発声、嚥下の維持、認知機能への刺激、ストレス解消や気分転換、仲間との交流を図りませんか？ TKR、採れる野菜を使った家庭での自慢料理を作りましょう。申し込みは7月8日水曜日までに直接県の美館にお申し込みください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1131、県の美館、旧竹島小学校裏、電話 28-7983、開館時間、9時から16時、休館日、土日祝日。6月1日号の司法アンケートに寄せられたご感想を紹介します。気象の警報が変わったので、警戒レベルと避難情報を照らし合わせて、日頃から身を引き締めて行動したいです。ブナの特集は知らないことでしたが、身近な場所にこんな立派な巨木があり、ぜひ見たいです。特集のブナ巨樹のお話は、愛称も決定して、胎内市の大切な宝物が増えて、とても嬉しいことですね。胎内市の歴史探訪240、集落の歴史26、須磨木、村の由来と歴史、地名は上野桐生郷、現群馬県桐生市の民が当地を訪れ、数種類の種をまいて村を開き、須磨木村と称したことによると伝わります。鎌倉時代の古文書に須磨木と見られ、最初は奥山の庄の地頭佐々木有綱の領地でしたが、元寇元年1321年に黒川氏の武将黒川明綱が土地を引き継ぎます。中世山城跡の須磨木城や一族の供養のために建てた鎌倉時代の板碑が今も残ります。近世ははじめ村上藩領、後に幕府領、旗本松平領と変遷し、柴田から米沢まで続く旧米沢街道沿いの村として発展し、多くの旅人が往来しました。文化年間1804年から1818年には、柴田の上石川から獅子舞が伝承され、村の高台にある鎮守の川内神社では、毎年獅子踊りが回れるようになります。また、文久11年、1828年には、村の中心に右関道、左須磨木道と刻んだ石製の道しるべ案内標識が設置されました。ここ須磨木は、御瀬さんたちが米沢へ行く道中で、御瀬宿であった桐生家では、 御前さんたちが三味線芸を披露し、村人はその音色と語りに魅了されました。その一方、山賊が御前さんの通る道を待ち伏せし、崖から落として金品を奪った御前落としと伝わる危険な場所もありました。写真、須磨の板碑、市指定文化財、それに栗木の神殿から関川村に続く290号線旧米沢街道の地図があります。また須磨の獅子踊り昭和58年頃の写真、道しるべ江戸時代の右関道左須磨道と書かれてあります。戊辰戦争の激戦地須磨地内にある梨の木峠は、慶応4年1868年の戊辰戦争の際に中条と姿に両方面から進撃した官軍、薩摩、長州、芸州藩と、ここに陣を構えた同盟軍、米沢藩が攻防し、多くの戦死者が出た激戦地跡です。遺棄された同盟軍の死者を弔うために、須磨の村人は千人塚を設置したといいます。また、同盟軍が軍資金を梨の木峠周辺の山中に隠したという埋蔵金伝説も伝わります。写真、千人塚須磨の板碑、市指定文化財、米沢藩の使者を弔うために鎌倉時代の板碑を利用し設置した塚。近現代の須磨、大正10年頃に村に伝統がつき、山では薪取りや炭焼きなどが行われました。生活用水は家の前を流れる沢水を敷地に引き込み利用し、当時井戸は斎藤藤四郎氏宅の一軒のみでした。昭和42年1967年の羽越水害の際には、この井戸で多くの村人が助かったといいます。水害後、集落の大部分23戸が国道沿いに集団移転し、昭和50年には290号線が国道に昇格し、記念碑が梨の木峠に建立され、平成元年には国道290号線須磨バイパスが開通しました。写真、一般国道290号昇格記念碑表面、一般国道290号昇格記念碑裏面、一般国道290号昇格記念碑、戊辰戦争の激戦地梨の木峠に建立、碑の裏面には激戦の様子が刻まれています。文、写真、障害学習課、司法アンケート、クイズに挑戦。司法の中から答えを見つけて応募しよう。問題、三択問題です。7月4日土曜日から8月31日月曜日まで、体内ゴールド焼きそばが期間限定でボリュームアップするキャンペーンがあります。麺が何パーセント増量しますか？あ、25%、い、40%、う、55%。応募方法、はがきまたは応募フォーム、市ホームページの応募フォームから応募ができます。お一人につき1通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から、抽選でクオカード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいたご質問は、内容により 担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。今月号の感想も忘れずに、締め切り7月15日水曜日、当日消印有効。前月号の答え、イ・ウグスナの木。前月号の応募者数と正解者数、応募者数19人、正解者数14人。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。応募を通じて取得した個人情報は、商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は、個人情報を除き、市報や市ホームページに掲載することがあります。覚え書き、7月1日、水曜日、夜間窓口。2日、木曜日、4ヶ月時検診。7ヶ月時検診。8日、水曜日、夜間窓口。9日、木曜日、1歳6ヶ月時検診。15日、水曜日、夜間窓口。16日、木曜日、定住自立圏男女共同参画推進事業講演会。17日、金曜日、1歳児歯科検診。18日土曜日、笛吹市の桃販売。22日水曜日、夜間窓口、5歳児検診。23日木曜日、3歳児検診。28日火曜日、私の主張大会。29日夜間窓口。主張同棲、5月21日から6月20日。5月21日木曜日、北信越市長会総会。26日火曜日、胎内市商工会総代会懇談会。27日水曜日、全国治水砂防協会評議委員会。28日木曜日、全国治水砂防協会通常総会。29日金曜日、胎内市観光事業協同組合懇談会。6月2日火曜日、議会定例会初日。4日木曜日、地域おこし協力隊委嘱式。胎内市防犯組合連合会総会。5日金曜日、中条祭り実行委員会総会。胎内市交通安全協会表彰式懇談会。7日日曜日、胎内市消防団ポンプ操法協議会。9日火曜日、全国市長会理事評議員合同会議。全国市長会文化会。全国市長会市長フォーラム。10日水曜日、全国市長会議総会。全国防災危機管理トップセミナー。11日木曜日、市町村長の災害対応力強化のための研修。12日金曜日、胎内市職員退職者会懇談会。15日月曜日、新潟県国民健康保険団体連合会監査。16日火曜日、胎内市観光協会懇談会。18日木曜日、議会定例会一般質問。19日金曜日、議会定例会一般質問。20日土曜日、胎内安らぎの家講演会総会。僕の私の歯元気。3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。磯部つむぎちゃん東本町、薄井ひなたちゃん大見新、小野愛理ちゃん波月、小野奈子ちゃん中条、梶由良ちゃん 土作り、金田王介ちゃん、あかね町、富樫海ちゃん、東木、西垣ケイトちゃん、共和町、本間瑞希ちゃん、12点、松葉ゆいちゃん、半山、村井宗介ちゃん、新栄町、八木野朝日ちゃん、村松浜。ディアーズくんのディアー体内ナンバー5。2026年ホームゲーム実施。5月9日、胎内市総合グラウンド陸上競技場にて、春のパールボールトーナメント1回戦が、胎内ディアーズ2026年ホームゲームとして行われました。社会人アメリカンフットボール X リーグ、我々が所属する X1 は、春は東日本8チームでトーナメント、秋が本番で西日本も合わせた計12チームでリーグ戦6試合と優勝決定戦が行われる仕組みです。試合結果42対0で胎内ディアーズ勝利。約30名が選手と一緒に入場。子どもたちが楽しく参加できるイベントを準備。試合前に足が速くなる教室、フラッグフットボール体験、チア教室、コイントスセレモニー参加など、アメフトの試合以外でも魅力となるコンテンツをたくさん準備し、子どもたちの笑顔を引き出し、多くの経験をしてもらいました。ディアーズ、そして選手たちにとっても、胎内市の子どもたちとの距離感を縮められた、とても嬉しい時間となりました。出展を通じて、関わってくださった皆様、開催に際しお手伝いいただいた皆様、本当にありがとうございました。今年会場にお越しいただけなかった皆様、ぜひ来年は会場にてディアーズに触れてみてください。司法体内ナンバー479、令和8年7月1日号を終わります。編集発行デザイン胎内市総合制作課、郵便番号 959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、 ファックス 0254-43-2868、 メールKOHO@CITY.TAINAI.LG.JP。 次回発行は令和8年7月14日火曜日。翻訳担当は胎内市音声役、日和の会でした。